猫の墓。早稲田へ移ってから猫がだんだん痩せてきた。一向に子供と遊ぶ景色がない。日が当たると縁側に寝ている。前足を揃えた上に四角な顎を乗せてじっと庭の植え込みを眺めたまま、いつまでも動く様子が見えない。子供がいくらそのそばで騒いでも知らぬ顔をしている。子供の方でも初めから相手にしなくなった。この猫はとても遊び仲間にできないと言わんばかりに旧友を他人扱いにしている。子供のみではない。下女はただ三度の飯を台所の隅に置いてやるだけで、その他にはほとんど構いつけなかった。しかもその飯は大抵近所にいる大きな三毛猫が来て食ってしまった。猫は別に怒る様子もなかった。喧嘩をするところを見た試しもない。ただじっとして寝ていた。しかしその寝方にどことなくゆとりがない。のんびり楽々と身を横に、日光を漁しているのと違って動くべき席がないために、これではまだ形容し足りない。物うさの道あるところまで通り越して動かなければ寂しいが、動くとなお寂しいので我慢してじっと辛抱しているように見えた。その目つきはいつでも庭の植え込みを見ているが、彼はおそらく木の葉も幹の形も認識していなかったのだろう。青みがかった黄色い瞳をぼんやりひとところに落ち着けているのみである。彼がうちの子供から存在を認められぬように、自分でも世の中の存在をはっきりと認めていなかったらしい。それでも時々は用があると見えて外へ出て行くことがある。するといつでも近所の三毛猫から追っかけられる。そうして怖いものだから縁側を飛び上がって立て切ってある障子を突き破っていろりのそばまで逃げ込んでくる。家の者が彼の存在に気がつくのはこの時だけである。彼もこの時に限って自分が生きている事実を満足に自覚するのだろう。これが度重なるにつれて猫の長い尻尾の毛がだんだん抜けてきた。はじめはところどころがポクポクと穴のように落ち込んで見えたが、後には赤肌に抜け広がって見るのも気の毒なほどにだらりと垂れていた。彼は万事に疲れ果てた体を押し曲げてしきりに痛い局部をなめ出した。おい、猫がどうかしたようだなと言うと、そうですね、やっぱり年を取ったせいでしょうと、才は至極冷淡である。自分もそのままにして放っておいた。するとしばらくしてから今度は三度のものを時々吐くようになった。喉のところに大きな波を打たして、くしゃみともしゃくりともつかない苦しそうな音をさせる。苦しそうだけれどもやむを得ないから気がつくと表へ追い出す。でなければ畳の上でも布団の上でも容赦なく汚す。来客の用意にこしらえた発端の座布団は大方彼のために汚されてしまった。どうもしようがないな、調理が悪いんだろう。包丹でも水に溶いて飲ましてやれ。才は何とも言わなかった。二三日してから包丹を飲ましたかと聞いたら、飲ましてもダメです、口を開きませんという答えをした後で、魚の骨を食べさせると吐くんですと説明するから、じゃあ食わせんがいいじゃないかと少し剣丼に叱りながら所見をしていた。